聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第17章20節21節です。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。以上です。1年半の代理牧師の期間も守られまして、この4月から定住の牧師として働くことになりました。今月発刊されます月報にも記させていただきましたけれども、私と妻はちょうど30年前の4月に派遣神学生としてこの信仰教会に派遣されました。当時は改革派ではなくて単立教会に所属していました。そしてこの信仰教会で教会生活を送る中で、とりわけ安田吉三郎先生の説教を聞く中で、改革派教会の牧師として働く決心に導かれていきました。紹介や羊飼いにも陪席させていただき、学ばせていただいたということも大変大きかったというふうに思っています。阪神大震災が起きた直後の紹介で加入の諮問をしていただきまして、信仰教会の会員になりました。ですので信仰教会は改革派教会における私の母教会であるというふうに言うことができます。改革派教会の母教師としておそらく最後の働きをこうして母教会である信仰教会ですることができるというのは何とも不思議な主の導きだというふうに思っております。初心に帰って牧師として誠実に働くことができればというふうに願っております。今朝はルカによる福音書第17章20節21節の御言葉をお読みしました。これまでもルカによる福音書をところどころ読み飛ばしながら読み進めてきたわけでありますけれども、今日の箇所以降は連続して読み進めていきたいというふうに願っています。大変短い箇所でありますけれども、重要な御言葉です。テーマは神の国です。神の国とは何でしょうか。皆さんは神の国と聞いて一体何を思い浮かべるのでしょうか。ここで国と訳されているのはバシレイヤという言葉ですけれども、このバシレイヤには2つの側面があります。それは機能的な面と地理的な面です。機能的な面から言えばバシレイヤというのは王の支配ということを意味します。王としての支配、王的支配、統治のことです。一方地理的な面から言えばバシレイヤというのは王国を意味します。王が支配している領域、領土のことを指しているわけです。とすれば神の国とは神の支配、神の統治を意味し、また神が支配しておられる領域を意味しているということになります。そしてこの神の国こそが主イエスキリストの宣教の中心的指針でありました。マルコによる福音書第1章によれば、主イエスの宣教の第一声はこれですね。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。またマタイによる福音書でも主イエスの宣教の第一声は、悔い改めよ、天の国は近づいたでした。ここでの天の国は神の国と同義だと言えます。またルカによる福音書では4章の43節で主は言われました。 他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたからだ。このように神の国こそがですね、主イエスキリストの宣教の中心的指針でありました。そして神の国とは、先ほども言いましたように、神の統治、神の支配を意味します。王なる神の支配が近づいている。その王なる神の支配をあなた方は経験するようになる。神の支配がこの世界に突入してくる。そしてあなた方はその神の支配の力を経験するようになる。天ではなくてこの地上に神の支配が突入してくる。時は満ち、神の国は近づいた。主イエスはこう語られたわけです。それゆえ神の国とは、イエス・キリストによってすでに実現したという面があります。二つの面があるわけですね。イエス・キリストによってすでに実現したという面と、将来、未来に実現するという面です。先ほどマルコによる福音書1章の15節のですね、時は満ち、神の国は近づいたの近づいた、これは完了形です。単に近づいているのではなくて、すでに来ているということです。さらにルカによる福音書11章20節で主は言われました。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。あなたたちのところに来ているのだと主は言われました。神の国とは神の支配です。その神の支配がイエス・キリストによってすでに現実になっている。実際に人々はそれを体験したのです。主イエスの宣教活動を通して人々はまさに近づき、現実になっている神の支配のさまざまな側面を体験しました。一方で、神の国は未来のことでもあります。主が聖餐式を制定されたとき、主は弟子たちに言われました。はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。また主は、週末の印を教えられた後でこう言われました。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。ここでは明らかに神の国というのは将来、未来に実現することとして語られています。神の国はイエス・キリストによって決定的に近づきました。そして現実になりました。しかしその完成はなお未来にある。その両方の面が聖書では教えられているのです。キリスト教の歴史の中では、どちらかといえば、この未来に完成する神の国の方が強調されてきたのではないかというふうに思います。イエス・キリストを信じて救われ、将来神の国に入れていただくというそういう面ですね。死後の救い、来世の希望としての神の国ということが語られることが多かったのではないかと思います。しかし主イエスはすでに、神の国はあなた方のところに来ているのだと言われました。そしてその印として数々の御業をされました。将来だけではない、すでに来ている神の国、神の支配のことを忘れてはならないのです。ではイエス・キリストによって明らかにされた神の国とは一体どのようなものだったのでしょうか。イエス様が宣教活動の中でなさったことは一体何だったのでしょうか。際立った特徴は、あのイスラエル共同体の中でですね、のけものにされていた人たち、弱者たち、罪人たちを招かれたということでありました。律法学者ファリサイ派は主イエスを非難して言いました。 この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしている。共同体を汚すとして排除されていた人々、そうした人々を受け入れて恵みが施された。それが主イエスによって実現した神の国の姿でありました。神の国が近づき、神の支配が現実になったとき、そこで実現したのは、これまで顧みられなかった人たちに憐れみが注がれたということでありました。主イエスの宣教活動の中核にそれがあったのです。神の国とはどのような国なのか。それは憐れみが支配する国です。主イエスによって神の国が近づいたとき、神の支配というものが及んだとき、現実になったのは、顧みられなかった人々に憐れみが注がれたということでありました。これが主イエスによって実現した神の国の大きな特徴だと言えます。神の国についての以上の理解を踏まえた上で、今日の御言葉に入っていきたいというふうに思います。20節にありますように、ファリサイ派の人々が主イエスに尋ねました。神の国はいつ来るのかと。端的に言って、ファリサイ派の人々は神の国を誤解していました。いや、ファリサイ派の人たちだけではありません。当時のイスラエルの人々の多くは神の国ということを誤解していました。当時のイスラエルの人々にとって神の国の到来というのが希望の頂点であったことは確かです。神の国が到来し、約束の救い主メシアが登場して、すべての人が神の支配に入る、そのような救いが実現する、それが彼らが待ち望んでいたことです。しかしそこには様々な歪みがありました。救い主メシアを政治的、軍事的な救い主と考えていたこともそうですが、それだけではなくて、当時の黙示文学思想というものの影響を受けていたということもそうです。黙示文学思想というのは、紀元前200年頃から紀元後200年頃まで、ユダヤ教およびキリスト教に影響を与えていた思想だと言われています。それによればですね、宇宙の出来事はすべて神によって定められている。世界の出来事は光の子と闇の子の対立であって、次第に闇が深まっていくけれども、最後には神の裁きによって闇の子は滅ぼされて、神の国が実現するというものです。そして人々の関心は、この神の国はいつ実現するのか、神の国が実現する印は一体何なのかということにありました。この黙示文学の著者たちはですね、神が地上に来臨して支配権を確立し、イスラエルのために勝利を獲得してくださる出来事に先立って現れる印は何かということを議論していました。先立つ印を明らかにすることができると彼らは考え主張していたわけです。そうした背景の中で、このファリサイ派の主イエスに対する質問があると考えることができます。つまり、あなたは神の国の到来の時期についてどのような意見をお持ちですか。どんな印があれば神の国は来るのでしょうかということですね。ファリサイ派は終末の到来、神の国の到来に先立つ印が何であるかということを議論していました。そしてそれについての主イエスの見解を問うているわけです。 これに対してイエス様は答えて言われました。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものではものでもない。見える形と訳されている言葉は、丁寧に観察するという、動詞の名詞形です。ですからここはですね、観察できるような仕方というふうに訳すことができます。つまり神の国は観察できるような仕方では来ない、神の国は観察できるような仕方では来ないということですね。星の動きを観察して、また空の動きに目を凝らして、またさまざまな自然現象に注意を払うことによって、それらを観察することによって、神の国の印を見出すことはできない。神の国の到来は、人間の経験に基づく観察によって識別されるようなものではないということです。イエス様は神の国の前兆によってその到来を識別するという道を否定されました。端的に言えば、その当時支配的であった目次文学的な思想を否定されたということです。彼らは印の議論をしていました。彼らは終末の到来、神の国の到来を前もって示す予兆を見つけようとしていました。しかしシュエスは印によって神の国の到来を見分ける道を否定されたのです。神の国は観察できるような仕方では来ないのです。印の議論に明け暮れること自体が間違っているのです。そして具体的現象の観察によって神の国を識別できないのですから、神の国がここにあるとかあそこにあるということはできません。神の国がどこか地理的に実現するということもありえないのです。では神の国は一体どこにあるのでしょうか。神の国はどのように実現するのでしょうか。続けて主はこう言われました。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。この言葉はとても重要な御言葉ですけれども、同時に解釈が難しい言葉として知られているものです。大きく分けて3つの解釈があります。そしてその3つの解釈のうちですね、どれか1つだけが正しいと言えるのか、どうもそうではないように思えます。無教会の指導者であった柳井原忠夫先生はですね、この3つの解釈はいずれも妥当だというふうに語りました。そしてこの言葉には3つの解釈が含蓄されているというふうにするのが妥当だと柳井原先生は言っておられました。私も基本的にその立場に立つことができるのではないかというふうに思います。第一の解釈は伝統的な解釈です。神の国はあなた方の間にあるとは、神の国はあなた方の内側にある、あなた方の心にあるという理解です。古代教父や宗教改革者の多くがこの解釈に立っていました。ファリサイ派立法学者はですね、神の国の目に見える外側に見える印を懸命に求めていました。目に見える壮観な外観こそが神の国の印だと考えていました。それに対してシュエスはそうではない、神の国は一人一人の心の中にあるというふうに言われた。 神の国はあなた方の内側に、あなた方の精神の中に、あなた方の心の中にあるのだというふうに言われたのです。カルバンもこう言っています。神が約束されている教会の再興は心の中に求められなければならない。というのも、神はご自分の選ばれた者たちを新しい天に生き返らせ、彼らの中に神の国を建てられるからである。神の国は見える外観にあるのではなくて、一人一人の心の内にある。そして神の国は信徒一人一人の個人的な内面的な体験になるのです。で、この伝統的な解釈が示しますように、確かに神の国は私たちの心に深く関わります。まあ、神の国とは神の支配のことですが、確かに私たちの心がですね、神様に服従する、神様にお従いするというところに神の国があるということは確かです。私の心と全く無関係なところに、私の外側だけに神の国があるというわけではありません。しかし一方で、では神の国というものを人間の心の中に閉じ込めることができるのかといえば、それは無理です。イエス様は明らかに神の国を客観的なものとして語られました。ルカの21章の31節ではですね、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら神の国が近づいているのを悟りなさいと言われました。つまり神の国は客観的なもの、かつ将来到来するものとして語られました。その意味で神の国を人間の心の内に閉じ込めるということは決してできません。神の国は私たち一人一人の心に深く関わります。しかし心の内のことだけではありません。内面的なことだけではありません。では神の国はどこにあるのでしょうか。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。まあ、この言葉の第二の解釈はですね、神の国はあなた方のただ中にあるとする理解です。そこにいる人々のただ中に、交わりの中に神の国はあるという理解です。とりわけそこに集まっている人たちというのは、イエス・キリストを中心に集まっている人たちです。イエス・キリストを中心にする交わりにおいて、神の国は実現しています。神の国は、主イエスが父なる神から使わされ、救い主としての働きをされることによって、すでに人々の間に実現していました。イエス様は、悪霊に取り憑かれた人のところに行って、彼を解放されました。病に苦しむ人を癒されました。人々から忌み嫌われていた罪人を招き、共に食事をされました。洗礼者ヨハネの弟子たちが主イエスのもとに来て尋ねたことがありました。来たるべき方はあなたでしょうか。それとも他の方を待たなければなりませんか。それに対して主はこう答えられました。言って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。イエス・キリストが来られて、イエス・キリストによってなされたその御業によって神の国の実現が明かしされたのです。イエス・キリストこそが神の国の実現でありました。神の国はイエス・キリストの 人格と働きの中に存在するのです。イエス・キリストにおいて神のご支配が現実となりました。それは愛と憐れみの支配です。そしてそのイエス・キリストがおられるところに神の国があるのです。ならば現在神の国、神の支配をはどこにあると言えるのでしょうか。この世の中で神の支配というものを最も鮮やかに見出すことができるところは一体どこでしょうか。それはまさにイエス・キリストの教会に他なりません。とりわけ教会における公的礼拝です。私たちはここで神を神として礼拝を捧げます。神を神として賛美を捧げ、神を神として御言葉を聞きます。神様を恐れひれ伏して御言葉を聞きます。そして御言葉に従って聖霊典を執行します。まさに神様のご支配が教会の礼拝で明かしされます。私たちは一人一人神を神として御言葉に聞き従い応答するのです。信仰を持って神の存在に応答します。キリストに応答します。まさにここには神のご支配と支配と服従があります。まさにここに神の国があるのです。この世の中で、この世界の中で、このように神の国を明かしする場所は教会しかありません。教会の礼拝しかありません。そしてイエス・キリストはその中心に臨在してくださるのです。世の終わりまであなた方と共にいると約束されました。常に共にいてくださるのです。キリストの教会がこの世に建てられているということの極めて重要な意味がここにあると言ってよいでしょう。イエス・キリストの臨在、神の国を本当に明かしできる場所は教会しかないのです。公的礼拝しかないのです。この世で天国とつながっている国、場所、天に窓が開いている場所はある意味教会しかない。そういう特別な場所なのです。だからこそ私たちは礼拝に集中し、ここに人々を招いていきたいと心から願うのです。第三の解釈に進みます。この第三の解釈が文法的には最も厳密だというふうに、言うことができます。それによればですね、神の国はあなた方の間にあるのだと訳されているのは、神の国はあなた方の手の届く範囲内にあるとするものです。神の国はあなた方の手の届く範囲内にある。神の国は遠くにあるのではない、むしろあなた方の手の届く範囲にある。あなた方の処理可能な範囲にある。あなた方が働きかけることができるところにあるとするものです。ファリサイ派は、神の国はいつ来るのか、神の国はどこにあるのかと尋ねました。しかし神の国は将来に向かって、あるいは遠く離れたところに向かって尋ね求めるべきものではないのです。すでにイエス・キリストによって神の国は目の前にありました。神の国とはイエス・キリストご自身に他なりません。イエス・キリストのおられるところに神の国はあり、またイエス・キリストを信じて従うところに神の国の現実があるのです。イエス・キリストはまさに手を伸ばせば届くところにおられました。手を伸ばせばイエス・キリストの祝福を得ることができました。イエス・キリストによって御言葉が語られ、御業がなされました。神の国はまさにそこに来ていました。 人々に求められたのはその神の国の現実に応答するということでした。待ち望まれていた救い主が来られたのです。ですから人々は信仰の決断を持って応えることが必要でありました。そのように応答すれば、主イエスに手を伸ばせば、神の祝福を得ることができたのです。このような意味でまさに神の国はあなた方の手の届く範囲内にありました。イエス・キリストに手を伸ばせば、罪と死からの解放を得、神との交わりが与えられ、平安を得ることができたのです。まさに神の国の祝福はイエス・キリストのただ中に存在していました。人々に求められたのはそのイエス・キリストに手を伸ばすということでした。手の苗えた人に対して主は手を伸ばしなさいと命じられた。嵐の中で困惑する弟子たちに対して主はあなたの信仰はどこにあるのかと言われました。イエス・キリストの足に香油塗った罪深い女性に対して主はあなたの信仰があなたを救ったと言われました。神の国は手を伸ばす、手の届くところにあるのです。その時主が求められたのは信仰の決断を持って手を伸ばすということでした。信仰の決断を持って主に応答することでした。イエス・キリストは一人一人にそれを迫るお方として人々の中に来られたのです。一人一人に対してそれを迫っておられるのです。最後にこの朝はこの神の国についてご一緒に考えてきました。実に神の国はあなた方の間にあるのだというこの主イエスの言葉を共に味わってきました。最初に申し上げたように、この言葉には3つの解釈が含蓄されているように思います。神の国は信じる者たちの心の中にあります。また信じる者たちの交わりの中にあります。とりわけ教会の礼拝、公的礼拝の中にあります。そして神の国はイエス・キリストと共にあり、主イエスは私たちに信仰を持って応答することを求めておられる。その意味で神の国はまさに手の届くところにもあるのです。ファリサイ派の問題は、目の前で主イエスの技を見ながらもなおですね、神の国はいつ来るのか、印は何かというふうに尋ねていた点にありました。彼らにとって神の国は何か外からやってくる特殊な出来事に過ぎませんでした。神の国は受け身的なものに過ぎませんでした。しかしイエス様はここで明らかにチャレンジしておられるわけです。神の国はすでにここにある。また神の国はあなた方の手の届く範囲にある。主は決定的に近づいたこの神の国に対して応答することを求めておられます。最初に言いましたように、神の国というのは神の支配です。その神の支配に応答するとは、私たちが神様を王として生きるということです。神を王として生きる上での課題に取り組むことです。主イエス・キリストは、弟子たちの注意をですね、彼らの前に置かれた課題に向けさせておられます。主イエスご自身は、では主イエスご自身は一体どんな課題に向き合われていたのでしょうか。イエス様はまさにここから私たちを救うための課題を果たしていかれました。恥辱を受けて殺されるという課題です。十字架の苦しみに耐えるという課題です。それが主の前に置かれていた課題でした。それに向き合って主は歩んでいかれます。では私たちの課題は何でしょうか。 私たち一人一人が神を王として生きるというのは一体どういうことでしょうか。一人一人の手の届く範囲にその課題があるのではないでしょうか。神を王として信仰的に応答することが求められている課題が一人一人にあるのではないでしょうか。主はその応答を私たちに求めておられるのです。そして私たちは個々人だけではなくまさに教会として主に応答していかなければなりません。教会として神を王として生きるのです。中心は公的礼拝です。信仰教会が本当に神の国を明かしする教会として歩んでいけるように共に力を合わせていきたいと願います。祈ります。神様、イエス様が神の国の実現としてこの地上に来てくださいました。そのことによって何が生まれた、そして今私たちに何が問われているのか、そのことを改めて今日御言葉から教えられましてありがとうございます。教会において神の国の現実が明らかにされます。何より信仰教会がその神の国を鮮やかに明かしする教会として前進していくことができるように助けてください。そしてまた一人一人にとっても神の国は手の届く範囲にあります。その課題に向き合って主に従って歩んでいくことができますように、あなたはそれを必ず豊かに祝福してくださいます。主に従って歩む私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。